おはようございます。私は青鳥年本部講師の大熊健二です。今回から4回にわたり放送を担当させていただきます。第1回目の本日は、青鳥の家創始者、谷口正春先生の著書、審判、光明保護、道の巻をテキストに、感謝の生活というテーマでお話をさせていただきます。皆様、毎日をどのようなお気持ちで生活されていらっしゃいますか？私は素晴らしい毎日ですよと言われますか？それとも、素晴らしいとは思えないと言われますでしょうか？私たちは皆、本心から、つまらない人間になろうとか、悪いことをしようと思う人はいません。やはり、立派な人間になろう、幸福になりたいと思いますよね。これはなぜでしょう？それはあなたの中に素晴らしいものがあると感じていて、悪いことをしてはいけないと思うからです。これは良心と言えるものですが、青鳥の家では、このことを私たちの本当の姿は、素晴らしい、美しい、優しい心の持ち主であり、それは神様のように素晴らしい存在であり、それを神の子、仏の子と表現しています。かつてお釈迦様は、人間には仏の心があり、仏の子であると言われました。そして仏教では、山も川も草も木も大地も皆仏に化されていると言われています。ですから、あなたのお父様もお母様も、先生も友達も、みんな仏の子、神の子であって、素晴らしい神様の命の兄弟姉妹である。そして人間だけではなく、自然や天地のすべてのものも、やはり神様の素晴らしい命の現れである。青鳥の家では、その命を感謝して拝むことが最も大切なことと教わっています。私は今、東京都調布市にある、青鳥の家本部練成道場に勤務しています。練成道場では、合宿して青鳥の家の教えを学び、実践する集いである練成会を開催しています。誰かに私が、あなたは青鳥の家に導かれて何が良かったですかと聞かれましたら、私は、毎日感謝できるようになったことですとお答えします。ここで私の体験を紹介します。私は平成元年、それまで勤めた会社を退職し、何もせずに過ごしていました。その私に母が、青鳥の家の練成会に参加してみたら、と勧めてくれ、練成会に参加することにしました。その練成中に、父母に感謝することの大切さをテーマにした講話がありました。その講話で、父母に感謝できていない人は、そういう人生を自ら演じて作っていくのですよ。もし皆さんが、お父さん、お母さんに反抗したり、憎んだりしていたら、学校へ行っても、目上の立場にある先生に反抗心が起きてきて、せっかくの授業も身につかなくなることがあるのですよ。また、会社に勤めれば、社長や上司との関係が不調和になることもあるのですよ、と話されました。私も会社を辞めた後でしたので、この話を興味深く聞きました。私は、小学校5、6年生の頃のことを思い出していました。ある日、学校の友人が放課後、野球をしようと言いまして、当時の私は急いで家へ帰り、ランドセルを投げ出して母親に、行ってきますと言ったのです。ところが父親がその日早く帰宅していて、ダメだ、宿題を終えてから行きなさいと叱られたのです。私は野球のことばかり気にかかり、それでもやっと宿題を終わらせて公園に走って行きました。 ところが友達はもう誰もいませんでした。その時、ふっと、ああ、自分は抜け者になっちゃったと思ったんです。そして、それは父親が僕のことをわかってくれないからだという気持ちが残りました。その後、同じようなことが他にもいくつもあって、いつしか父親は自分のことをわかってくれないのだと思うようになっていました。講話の中で、父母へ感謝するために感謝の祈りをすることを教えてくれました。それは、目を閉じて合掌して、お父さん、ありがとうございます。お母さん、ありがとうございますと繰り返し言葉で表現するというものでした。その講師は、お父さん、お母さんに今はまだ感謝の気持ちが起こってこなくても、言葉に出すことがいいのですよ。私たちが発した言葉には作り出す力があるのですよ。明るい言葉は明るい人生を生み出し、暗い言葉は暗い人生を生み出します。ですから良い言葉を選んで、言葉に出して言うことが、自分の良い運命を作っていくのですよ。そして、父母への感謝の祈りを言葉に出しながら祈りを捧げると、ちゃんとその気持ちが出てくるのです。大切なことは続けることなのです。どなたにも、お父さん、お母さんがいますね。その私たちの人生に決して欠かすことのできないお父さん、お母さんへ感謝できるようになりますと、これはもう絶対に幸せになると話されたのです。私はその話を聞いて、今まで父母が育ててくださったからこそ大きくなれたのに、自分一人で生きてきたつもりだったな。父母への感謝の祈りをしようと思いました。それから私は毎日、父母への感謝の祈りを始めました。ところが、しばらく祈ったのですが、感謝の気持ちはさっぱり起こってきませんでした。そこで講師が言われたように、感謝できるまで続けることが大切なのだと思い、いつか私も心から父母へ感謝できる日が来ることを信じて、祈りを続けようと決意しました。そして私は、青鳥の家本部練成道場の研修生となって、住み込みながら青鳥の家の真理の研鑽を続けました。そうして8年も経ったある日のことです。その日も祈っていますと、お父さんと言うと、心の底から感謝の気持ちが思わず湧いて出てきたのです。お母さんと言うと、ありがとうございますという言葉が心の底から湧くのです。そして、突然涙が棒だとして流れてきました。もう涙が止まらなくなってしまいました。突然でしたので、自分自身でもびっくりしましたが、この時初めて自分の心の中にも父母への感謝の思いがあったんだ、と気がつきました。そして自分の本当の願いは父母に感謝したかったんだと自分自身の魂の底からの願いがはっきり分かったのでした。このような祈りが4日間続いて私の魂は心から清まり生まれ変わることができました。心からすっきりした気持ちの私は父、母のもとに誕生できたことが嬉しく、これからの人生に希望がもりもり湧いてくるのを感じました。ここで本日のテキスト、青鳥の家創始者、谷口正治先生の著書、審判、光明法護、道の巻の55ページを朗読します。我々は伝統の光を得ようと思えば、まずスイッチをひねることが必要である。まず我々自らある力を与えるのである。 すると光が耐えられるのである。太陽を当てていても、その光を受けようと思えばまず自分が目を開かなければならぬ。目を開くという動作を与えることによってのみ、太陽の光は耐えられるのである。そのように我らはすべての恩恵を与えられているのであるが、それはまず自分が恩恵に向かって感謝することによってのみ、その恩恵が我が物になるのである。感謝するということはスイッチをひねることにあたる。朗読を終わります。この日を境に劣等感で暗かった私の心は明るくなり、人生の本当のスタートを切れたように思いました。私自身、成長の絵に触れるまでは、自ら望んでこの世に生まれたのではなく、偶然に両親のもとに誕生して、自分の力で生きてきたのだと思っていました。ですから、天地のすべてのものに感謝するということの意味がよく理解できませんでしたが、成長の絵に触れて、初めて身の回りの一つ一つに感謝することを教えていただきました。すでに自分自身に与えられた愛や才能に感謝することや、身の回りに与えられたものに感謝すること、すでに私たちに与えられているすべてのものに十分感謝することの大切さ、そしてその感謝の気持ちをありがとうございますと言葉で表現することが、どれほど素晴らしいことであるかを教わりました。すべてのものをありがとうございますと感謝して拝むことは、自分の生活にとってどれほど大切であるかを学びました。今私は毎朝起きると、まず最初に、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はいいことがある。今日はいいことがあると繰り返し繰り返し、感謝の言葉を口に出して唱えながら起きています。そして、布団の上で姿勢を正してから、今日も一日、神様の導きに感謝します。ありがとうございます。そして、天地のすべてのものは神様の現れでございます。今日も一日、神様に生かさせていただきますことを感謝します。ありがとうございますと、感謝の祈りを捧げてから一日をスタートしています。そして、さらに着替えながらでも、ありがとうございますと唱えながら着替えます。ところが、初めからそれを実践することはできませんでした。初めのうちは朝起きると、ああ、もう朝か、眠いな、ああ、眠いという具合でした。けれども、毎日毎日、繰り返し繰り返ししていますと、次第に言葉に出てくるようになりました。継続は力なりです。ここで T 君の体験をご紹介します。彼は10代の青年で、ある夏の練習会に参加したのです。練習会とは、合宿して成長の家の教えを学び実践する集いのことです。行事の中で、堅牢というありがとうございますという感謝の言葉を繰り返して唱えながら、万物に感謝の思いで労働奉仕を無我になって行う行事が行われました。その日の堅牢は畑作業でした。彼は、一生懸命に桑を振っていた。まだ若い青年ですから、ありがとうございます。ありがとうございますという感謝の言葉も、とても元気で、大きな声で一心不乱に作業をしていました。すると彼は、どれくらい時間が経った頃か、いつの間にか、ありがとうございます。ありがとうございますと感謝する自分自身の声と自分の命が一つになっているような気持ちになったのでした。そして喉が渇いたので畑のそばにある水道の蛇口を思いっきりひねって水を出したのです。そしてその流れる水を飲もうとしたとき、その水がキラキラと光ったのです。 さんさんと輝く太陽の光線が、その流れている水に反射して、キラキラと光ったのですね。彼はそれを見て思わず、なんて綺麗なのだろうと思ったというのです。今まで見慣れていたはずの水道の水が、本当に綺麗に輝いていた。それはまるで命の輝きに見えたのだというのです。私はそれを彼から聞いたときに、本当に T 君は素晴らしいなぁと感動しました。彼が一生懸命に、ありがとうございます、ありがとうございますと感謝の言葉を唱えながら堅牢していたら、次第に心が無我になって、今までの悩みや迷った心がなくなってしまったのです。そしてその結果、もともとの彼の神の子の命が輝いてて、現れてきたのだと思いました。本来の彼自身の心である神の子の輝きが出てきたので、その素晴らしい命の輝きが水道の光に反射して、なんて素晴らしい光なのだろうと感動したのですね。彼にとって、ありがとうございますという感謝の言葉は、彼自身の素晴らしい神の子の命を表すための誘い水のようなものであったのです。私たちは感謝の生活をいたしますと、そこに感謝の思いが出てまいります。ありがとうございますという感謝の言葉を表現し、生活することで感謝の気持ちが湧いてくるのですね。皆様もこの感謝の気持ちを大切にし、素晴らしい日々を送られますようお祈りいたします。皆様お聞きいただきありがとうございました。本日の放送を終わらせていただきます。